私の父の書きました私の木の先の続きを読みたいと思います。私は20代の前半に宮津に宿屋の亭主としてのお遊びの勉強に行きました。旅館としては宮津の方が木の先よりは先輩で、旅館の造作が上等でした。京都の文化はまず宮津に入り、それから木の先へ来たのです。天皇陛下もお泊まりになった元明庵さんのほか、山吉さん、北野屋さん、大京楼さん、茶六別館などで宿銭を払って芸者をあげてお遊びをするわけです。綺麗どころに三味線を弾いてもらったり、踊ってもらったりしたものです。その時、宮津節や日本舞踊も芸者さんに習いました。もし夢が叶うならもう一度このような遊びをしたいものですね。あるいはまた各自がそれぞれ宝物を持ち寄って、それらを鑑賞したり、品評する会に入れてもらっていました。西村屋の先々代の西村左平さん、曼荼羅屋の先代石田松太郎さん、伊豆市焼の先代長沢栄信先生、骨董屋の先代沢田万平さん、極楽寺の前住職、お医者の田中正一先生たちと年に2、3回、例えば軸や茶碗を持って集まるのです。こうしていろいろな品物に対する目、鑑賞眼といったらよいでしょうかを養いました。器物でも塗り物を直に手に取って、それがどういうものかを品定めするのです。今はウレタン塗りとか、プラスチック体の万年湿気が多くなってしまって、塗り物の良さ、何塗りであるかなどを覚えることもなくなってしまったように思います。習い事といえば余談になりますが、私は商業学校に行きましたので、商業作文で手紙はこういうふうに書くものだということを教わりました。文章作法はもちろんのこと、毛筆で巻き紙に書くこと、封筒の書き方、見簿の認め方などです。それから戦争に行って何十年も忘れていたのですが、旅館組合の理事長も降りて和服を着るようになってから毛筆を持つようになりました。12、3歳の頃に教わったことは身について残るということをこの年になったら思います。今は京都の旧居堂から封筒、便箋などを取り寄せています。宿に見えたお客さんに礼状を書くとき、いただいたお便りに返事を認めるとき、巻き紙にするか和紙の便箋にするかは、その時々で使い分けております。何か特徴がなかったら、この商売は難しいですからね。今日はここまでとしたいと思います。